もう一回言いましょうか。祈りに応えることが主にとって最大の喜びです。主イエス様は私たちが主に願い求め、しかもたくさんのことを祈り求めることを望んでおられます。なぜならばそのことによって主は誉れと栄光をお受けになるからです。もちろん私たちの中で誰一人としてでですね、主の約束が嘘であるなどとは言いませんけれども、なぜ私たちはもっともっと祈らないのでありましょうか。私たちは主の愛を疑っているのでありましょうか。そうではありません。そんなことは私たちにできません。というのは、主は私たちのためにご自身の命を捧げてくださったことによって、ご自身の愛を私たちに明らかにしてくださったからです。私たちは父なる神の愛を疑っておるのでありましょうか。そんなことも私たちはできません。というのは、主イエス様ご自身が言われたんですね。父なる神があなた方を愛しておられるとおっしゃってくださったんです。それでは私たちは主の力を疑っておるのでしょうか。いいえ、決してそんなことはありません。というのは、私たちはすべての力が天上においても地上においてもイエス様に与えられていることを知っているからです。それでは、私たちは主の知恵と主の導きを疑っているのでしょうか。確かに、私たちは多くのことを理解できませんが、しかし主の導きは完全であり、主の知恵は計りがたいほどであることを知っております。いかなるクリスト者も次のようなことは言わないでしょう。祈りなど大したことではない。祈ることよりも大切なことがある。このようなことは誰一人はないでしょうが、しかし大抵のクリスト者の小さい生活はこのことを物語っているんです。主は私たちが主の約束を守られるかどうか、主が言われることを本当に考えておられるかどうかを試すことを望んでおられます。マラク書三章一節に、中部の一を子供とく宝物蔵に携えてきて、私の家の食物とせよ、こうして私を試してみよう、万国の主は仰せられる、私があなた方のために天の窓を開く、あふれるばかりの祝福をあなた方に注ぐかどうかを試してみようとあります。主なる神が約束をお与えになるとき、私たちはパウロのように大胆にいようではありませんか。ですから皆さん、元気を出しなさい。すべて私に告げられた通りになると私は神によって信じていますと、使徒行伝27章の25節にあります。愛する兄弟姉妹、私たちは今日から祈りの生活を始めたいとは思いませんか。今ほど恵まれた時はありません。今日始めてください。主は私たちが祈ることを望んでおられます。主は私たちの祈りを必要としておられます。すべてのことは私たちの祈りにかかっているんです。あふれるばかりの祝福が約束されておりますが、私たちは祈らないためにこの祝福を受けることができないんです。ある一人の父親は次のように尋ねられました。あなたは一日のうちどのぐらい祈りますか。するとそのご父親はすぐさに3回祈ります。すなわち朝昼晩と3回祈りますが、その間にも祈り続けます。このご父親は絶えず祈らざるを得なかったんです。私たちにとって祈りとは何でしょうか。任務でしょうか、特権でしょうか、楽しみでしょうか、まことの喜びでしょうか、あるいは必要性なのでしょうか。御心にかなう祈りをすることの前提条件は、私たちが開かれた心の目を持つことであり、すなわち 私たちの素晴らしい主に対して、また主が私たちに与えたいと思っておられる計り知れない富に対して開かれた目を持つことです。それから主はこの世の悩みに対して私たちの心の目を開いてくださいます。その結果はどういうものでしょうか。主イエス様と主の豊かさを見ると私たちは礼拝せざるを得ません。そしてこの世の悩みを見ると私たちはまことの取りなしの祈りをせざるを得ません。私たち自身の家族や親戚の中にも悩みがあり、また友人や信者においてさえ悩みがあります。そしてまた福音の聞いたことがない人が何百万人もいるんです。これらの悩みは私たちを祈りへと駆り立てるはずです。主は真剣な祈りに応えてくださいます。主は祈りに対する答えとして奇跡を行ってくださいます。祈らない者は言い訳することはできません。どうしてでしょうか。祈りの助けてとして聖霊が与えられているからです。ロマ書8章26節27節に、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が異様もない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださるからですとあります。そして聖霊の導きのもとに初代教会の主イエス様の弟子たちは次のようなことを決心しました。すなわち使徒行伝6章の4節に、そして私たちはもっぱら祈りと御言葉の奉仕に励むことにしますとあります。私たちはもっぱら第1番目に祈りと第2番目に御言葉の奉仕を励むことにするとあります。まず第一に大切な言葉、祈りですが、祈りは誰にも見えず気がつきません。その後で御言葉の奉仕、すなわち公に告げ知らせることですね。朝から晩まで主のために働く人がいます。彼は聖書研究のためにたくさんの時間を使い、素晴らしい説教をします。そして彼らのことは、このようなことは全て正しく、もちろん立派なことですけれども、その人たちが祈りを忘れ、祈りが第一のものとなっていないならば、それは誠に災いです。